本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書11章12節から19節になります。新約聖書の20ページからになります。マタイの福音書11章12節から19節、新約聖書の20ページからです。お読みいたします。マタイの福音書11章12節から。バプテスマのヨハネの日から今に至るまで、天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。すべての預言者たちと律法が預言したのはヨハネの時まででした。あなた方に受け入れる思いがあるなら、この人こそ来たるべきエリアなのです。耳のある者は聞きなさい。この時代は何に例えたらよいでしょうか。広場に座って他の子供たちにこう呼びかけている子供たちのようです。笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに胸を叩いて悲しまなかった。ヨハネが来て食べもせず飲みもしないでいると、この人は悪霊に疲れていると人々は言い、人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だと言うのです。しかし知恵が正しいことはその行いが証明します。以上の箇所から、天の御国は題して清岡先生に御言葉を取り付けていただきます。
おはようございます。昨日は関東の西地区の協議会の総会が行われました。関東の西の方にある20いくつかの教会の牧師やまた代表の信徒の方々が集ってですね、さまざまな報告をしたり、そして祈りの課題等もありました。本当にそれぞれの教会も置かれたところにあって、伝道のためにさまざまな戦いをしていることを思いますし、また開拓伝道ということでは東大宮と川越が西大宮を行いましたけれども、今もう一つ進められているのは鳩貝教会が浦和の御園の方に開拓伝道をしようということで準備を進めております。まあ、そのようにですね、今の時代なかなか大変な時代でもあり、新たな開拓伝道ということはあまり考えられないという、そんな傾向もあるわけですけれども、その中にあってもなおこの福音寿教会、特に西区にあってはなお開拓伝道の働きがですね、祈り進められていることを感謝しております。今日はマタイの福音書の11章の12節からですけれども、しばしば今の時代はという言葉を耳にすることがあります。私たちが伝道していく中でもついそのような言葉を口にしてしまうこともあるかと思います。教会として多くの案内をしてもですね、人々はあまり反応はしないし、信仰ということについても何も考えていないかのように受け取れる、そんなこともあったりします。また個人としても人々に伝えても、あるいは証しをしても、やはり反応はあまりないということもしばしばあるかもしれません。むしろ信仰ゆえにさまざまに非難されたり、あるいは信仰ゆえに苦しめられたりということさえも起こったりもいたします。でもそのようなことは今に始まったことではなく、イエス・キリストの時代からずっと続いているものではあり、そして今日の箇所においてもそのことが語られておりました。まずその一つは天の御国ということです。12節から14節で、バプテスマのヨハネの日から今に至るまで、天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。すべての預言者たちと律法が預言したのはヨハネの時まででした。あなた方に受け入れる思いがあるなら、この人こそ来たるべきエリアなのですと語られております。 ここで天の御国はと言われていますが、天の御国は一体何だろうかとあります。天の御国と言われれば、まず思い浮かべるのは終末的なことでもあり、私たちの召された後の天の御国、天国と考えてしまうこともあるかもしれません。でもそれだけではなく、ここで言う天の御国というのは、神を信じ、キリストを信じ、救い主として信じた人々の集まりのことでもあるわけです。言い換えればキリストの教会ということでした。そしてこの天の御国が、キリストの教会が激しく責められている、まあそのように語ります。どういう意味だろうかなと考えてしまうところです。天の御国が激しく責められている、一つの意味は天の御国が迫害されているということがありました。迫害される。ここでバプテスマのヨハネの日から今に至るまで、天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っていますとあります。ヨハネは、バプテスマのヨハネはこの迫害されて、捕らえられて、牢に入れられ、そしてやがて殺されもしました。もちろんイエス・キリストも迫害され、そして十字架において命を失いました。また後にはキリストの弟子たちも同じように迫害され、殉教の死を迎えました。ペテロも妻と共に十字架において、殺されたと伝えられています。また今日でも教会は国によっては迫害されてもいます。しばらく前も中国において福音派の牧師が捕らえられたというニュースもありました。まあ、日本でもそれこそ戦国時代から徳川の時代に至るまでも、また戦前戦中も教会が迫害されて、あるいは牢に入れられ、殉教の死を遂げた者たちも多くいました。まあ、今日でも信仰のゆえに反対され苦しんでいる人々もいます。まあ、そういう面では天の御国、教会は、あるいはクリスチャンの群れは迫害をされてきたとあります。ですがもう一つ意味があります。それは天の御国は激しく求められているということもあります。迫害されること、求められていること、まあ反対の意味ではないかと取られそうですけれども、そうでもないわけですね。激しく迫害されるということは、またそれだけ激しく人々が求めているということでもありました。まあ、良い意味ではありませんが、まあ、出る杭は打たれるとも言われますけれども、教会が大きく成長すればするほど反対もまた大きかったということも事実あります。ルカの福音書ではこのような言葉があります。律法と預言者はヨハネまでです。それ以来神の国の福音が述べ伝えられ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしていますとあります。そこにおいては、神の国の福音が述べ伝えられ、力ずくでそこに入ろうとしているというわけですね。キリストへの、あるいはキリスト教会の迫害が大きくなる中で、なお多くの人々がキリストのもとに来て、それこそ求道し信仰を求めてきていると言われるわけです。この責めるという言葉ですが、それこそ突入するというかなり激しい意味を持っています。人々が神の国に入ろうとして突入してきている、人々はそれだけ求めているということでもあるわけです。昨日も少し報告ありましたが、西宮でもこの礼拝が始まり、案内を配ると、やはり毎週のように新しい方が来られたりしているとも報告がありました。まあ、それだけ求めている人々、神の国に入ろうと突入してくる人々もいるということでした。沖縄の最初の殉教者として、石垣英章という人がいました。1622年に一人の外国からの宣教師が石垣島に入り伝道しました。 その時にその宣教師を迎えたのがこの石垣栄章という人でした。彼は宣教師との交わりの中で信仰に至り、信仰を持った。そして一族一門も信仰に入りました。そしてそれからは家門、家の門もですね、このそこに十字架を入れるようになった。それほどでした。ですがやがて徳川幕府によって迫害されて、彼は捕らえられ、火あぶりの刑において殉教したと伝えられています。彼らは激しく信仰を求め、神の国に突入しようとしていたということでした。まあ、そして、求める人々の救いのために用いられたのがバプテスマのヨハネでした。旧約聖書においては、やがて救い主が来られる前にはその先触れとしてエリアが使わされると予言されていました。旧約聖書においてやがて救い主が来る、救い主が来る前には預言者エリアを使わすということでした。そして今日のこの箇所で、そのエリアは人々が心を開いて受け入れるなら、あなた方が見ているこのバプテスマのヨハネこそ約束のエリアである、預言者エリアであると言われたわけです。まあ、今日の私たちはどうだろうかとなります。確かに迫害はかつての時代に比べるとはるかに少ないと言えます。ですが天の御国に突入する人々も少ないと嘆きそうにもなったりもします。でも聖書はこのように言いますが、この町には私の民がたくさんいるのだからとあります。この町にはなお神を求める人々がたくさんいる、だから御言葉を述べ伝えなさい、宣教に励みなさいと言われているわけですね。このようにしてまず天の御国、それはですね、激しく時には迫害され、また時には激しく求められている、そんなものであるとあります。で、第二にはここではこの時代ということがあります。この時代ということですが、キリストはこのところでもう一度お読みします。こうあります。この時代は何に例えたらよいでしょうか。広場に座って他の子供たちにこう呼びかけている子供たちのようです。笛を吹いてあげたのに君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってあげたのに胸を叩いて悲しまなかった。ヨハネが来て食べもせず飲みもしないでいると、この人は悪霊に疲れていると人々は言い、人の子が来て食べたり飲んだりすると見ろ、大食いの大酒飲み、酒税人や罪人との仲間だというのです。しかし知恵が正しいことはその行いが証明しますと、15節から19節にあります。確かに天の御国を求める人々は多くいます。ですがじゃあこの時代はどのような時代なのかと言われるわけですが、この時代はキリストはですね、この身勝手な子供たちのようであるというわけです。身勝手な子供たちのようである。笛を吹いたのに踊らなかった、弔いの歌を歌ったのに悲しまなかったとあります。まあ、何が言いたいんだろうかなとなるかもしれません。それはこのことをキリストは子供たちのこの遊び、それを用いて教えられました。ここで笛を吹いたのに君たちは踊らなかったとあります。これは子供たちの遊びの中の、まあ、結婚式ごっこということでした。結婚式になると人々は喜んで笛を吹いたりしてみんなで喜び祝い踊ったりもします。だから一緒に踊ろうよ、歌おうよというのに、それなのに君たちは一緒に踊ろうとしない、なぜ一緒に踊ろうとしないんだと言って責める子どもたちのようだと言います。またもう一つは、弔いの歌を歌ってあげたのに胸を叩いて楽しまなかった。これは子どもたちがお葬式ごっこをしている、 お葬式はやはり悲しみの時であり、悲しみの中で胸を叩いてそれを表します。だから一緒に悲しもうよというのに、それなに君たちは一緒に悲しむことをしなかったじゃないか、そう言って責めるようなものだというわけですね。まあ、そのことをさらに具体的に分かりやすく語られますが、まずバプテスマのヨハネのことを語られます。人々は自分勝手に楽しく、そして、快楽を求めて生きていました。そして彼らは一緒に楽しもうよ、一緒に飲み食いし楽しみ、そのように過ごそうよという。それなのにバプテスマのヨハネは自分たちの相手をして一緒に楽しむこと、一緒に踊ることをしない。そればかりかヨハネは反対のことを言って、私たちを、俺たちを責めているというわけですね。ヨハネは悔い改めよというわけですから、本当に一緒に楽しもうよというのに悔い改めよというですね、本当にそんな迷惑なことを言うというわけですね。ヨハネが来て食べもせず飲みもしないでいると、この人は悪霊に疲れていると人々は言ってたあります。ヨハネは荒野で禁欲的な生活をし、人々の望むような遊びほうける生活をしてくれないと言ってですね、人々はヨハネを責めた、そんなことがありました。そしてまた一方ですね、人々はこの時には立法的に歩み、いかにも立派な本当に素晴らしい信仰者であるということを見せるために、三条の説教でも見ましたけれども、やつれた姿をしたり断食をしたり、そしてですね、自分たちはいかにも信仰深いものであると見せようとしている。まあ、そんな中にあってですね、一緒にやろうよ、一緒に悲しみを表そうよというわけです。ところがキリストはそのようなことをしてくれない、むしろ反対にそのような気持ちを逆なでするかのように楽しんでいる。それは待ち望んだ救い主が来られるから喜びの時であったわけですけれども、まあ、ところが自分たちと一緒に断食をしたり、自分たちと一緒に悲しんだりしてくれないと言って、今度はキリストを責めるわけです。人の子が来て食べたり飲んだりしていると、見ろ大食いの大酒飲み、酒税や罪人との仲間だと言っているとあります。人のことにはもちろんイエス・キリストのことですが、イエス・キリストがですね、このそれこそ弟子たちや多くの人と一緒に飲んだり食べたり、あるいは酒税や罪人と言われる人々と一緒にそのような時を過ごすとですね、彼らは仲間だと言って責めたりするわけです。キリストが彼らと同じように定期的に断食をしなかったと言って責めたり、あるいはそうしてさらに大食いの大酒飲みだ、そんなさまざまなことを言ってキリストを非難するというわけですね。確かにマタイの福音書の9章にもありました。キリストが酒税人の家に入り、彼らと一緒に楽しく食事をしているのを見ると、律法学者やパリサイ人たちはそれを責めました。そして彼らはキリストの弟子たちに言うわけです。なぜあなた方の先生は酒税人や罪人たちと一緒に食事をするんですか、けしからと言って責めたりしてました。なんだかですね、どちらにしても非難してくるわけです。この世、この時代はそのようなものであるというわけです。キリストは婚礼で花婿が一緒にいるときは誰も断食しないで喜ぶ。でも花婿が取り去られるときには悲しみのあまり断食をするとも教えられました。花婿であるキリストが来られたんだから楽しむ。そのキリストが十字架で死なれたときには悲しみを表すというわけです。ですから教会や信仰者はその時代のこの身勝手さや、あるいは移り気に振り回されたりしないで信仰の基本に立ち返り、そして歩むことが大切だということでした。そのゆえにその時代の時には移りゆく気まぐれな流れに振り回されないということもありました。 この世の流れに振り回されずに神の言葉に信頼を置いて歩むことが求められています。確かにキリストの時代以来ですね、人々はあるいはクリスチャンが自分たちと同じような生き方をしないということで非難することがありました。なぜクリスチャンたちは自分たちと同じことをしないんだ、そんなことを言って責めることもありました。まあ確かに戦中や戦後においてもクリスチャンたちが神社やそういったところで礼拝しないと言って責めたり、そんなこともありました。でも聖書が語ることはこの世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになりますとあります。この世と調子を合わせないようにとあります。ですから気まぐれな時代に迎合しない生き方が本当にそれが正しいことの実というのは、その結果がより明らかにされるというわけですね。ヨハネは禁欲的であると言われ非難されましたけれども、ヨハネの働きによって多くの人々が罪を悔い改めて、そして神に従いました。ヨハネは人々の心を神に向けさせたわけです。その実があります。その実によって分かります。またキリストは律法学者パリサイ人のように形だけの信仰生活だけではなく、人々の中に入り共に生活していった。それが世俗的とも非難されたりしましたが、キリストにより罪許されて人々は新しい歩みを始めることができました。まあこのように天の御国である教会はその初めからさまざまな迫害を受けて責められてもいます。でもまたそれだけ人々が神をキリストを教会を求めてきた証でもあったということでした。そしてこの世、この時代は気まぐれであれやこれやと、特に自分たちと同じ行動をしない、自分たちと同じことをしないと言って教会をクリスチャンを責めることがあるけれども、本当にそうではなくて、本当に教会は神の言葉に基づいて生きていくようにと勧められております。そのことの正しさが明かしされる、その時がその身によって明らかにされる時が訪れるということでした。お祈りをいたします。天の父なる神様、本当にこの時代はとありますけれども、本当に教会がクリスチャンの群れが激しく責められること、迫害されることもありましたが、でもそれだけ人々が求めている、求道しているということでもあります。この町にも私の民が大勢いるとありました。どうぞこの東雄目の地にあっても西雄目の地にあっても福音宣教に励み、本当に求める人々に本当にキリストの福音を伝えることができますようなお豊かに用いてください。お一人一人が使わされたその職場や学びや家庭にあってもそうであると思いますが、お一人一人豊かに伝えてください。感謝をしイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。